皆さんご機嫌いかがでしょうか。楽楽5、遠藤ひとしです。この楽楽5は京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話を伺う番組です。さあ今週は、11月に行われます第15回京都国際学生映画祭実行委員会から広報部の野村圭介さん、田中葵さん、そして障害部の橋本直人さん、この3人の方にお越しいただきました。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあまず野村さん、
はい、
この京都国際学生、京都国際学生映画祭というものは、はい、このザックバランにこれどういったイベントなんでしょうか。
はい、こちらの学生映画祭なんですけど、京都というわけで、京都市内関西圏はもちろん、世界各国から、学生が作成した映画が集まり、その中から世界で一番面白い学生映画を決める祭典となっております。
学生さんが作った映画が集まってくると。
そうです。
これが一つの条件なんですね。
はい、
それが、国内海外問わずに集まってくると。
はい、
そういったイベントが今年で15回目。
15回目です。
はい、日付はとりあえずこれいつ行われるんでしょうか。
11月17日の土曜日から、11月23日の金曜日まで行われます。
うん、それでどこで行われるんでしょう。
京都、古今烏丸さんの3階の、京都シネマという映画館で行われます。
はい、今年第15回京都国際学生映画祭が11月の17日土曜日から11月23日金曜日祝日まで京都シネマで行われるということです。さあこれなんですけれども、田中さん、この学生映画祭、はい、数多くの作品が来ると思うんですけれども、今年はどれぐらいの作品が応募としてあったんでしょう。
今年は国内と海外を合わせて世界中から362作品が集まっています。
362の作品が、
はい、
それは内訳としては国内が多いんですか。
国内が、国内が合計で235作品で、
はい、
海外からは127作品です。
この数多くの作品が来るわけですけれども、国内といったら大体どっかの地域に固まってしまうとか、そういったことは京都だけが多いとか、そんなことはあるんですか。
いや、そんなことはなくて、うん、本当に関東からもたくさん作品が集まっているし、もちろん関西からもたくさん集まっていて、もう関西だけじゃなくて、
うん、
もう日本中からいろんな学生映画が集まってます。
まあ、イメージとしてはこの京都国際、京都国際学生映画祭と書いてますが、京都で行われるだけでもう全世界から学生の方の作品が集まってくるというものなんですよね。
はいはい、そういうことです。
さあそして今回なんですけれども、362作品あって、橋本さん、
はい、
これどういうふうにこう選考が進んでいくんでしょうか。
ですね、362作品から一次審査っていうものを実行委員3人で行いまして、
はい、
そこからこういろんな面白い映画をよりすぐりまして、
うん、
62作品っていう作品を選定しまして、
はい、
そこからまた二次審査っていうものを行いまして、
うん、
現在あの最終入選作品っていうものが19作品、先日決まったところっていう状況ですね。
この選考する過程というのは、この皆さんこの実行委員会の方が選んでいくわけですか。最初の一次審査というのは、
はい、
ということは皆さんこの362作品すべて見たんですか。
ですね、その実行委員すべてがすべての作品ということではなくて、うん、その実行委員の中から3人という人数を、なんていうんですかね、
こう
組みまして、はい、うん、選びまして、そこでその3人がこうシフトごとにこう作品を見ていくっていう感じで審査していきました。
その皆さんおそらく審査されたと思うんですけれども、
はい、
どういった基準というのは何か明確に自分の中でこういったところがあったからこの作品を選んだとか、そういったものはあったんですか。橋本さんは、
僕はですね、まあ、なんか、とりあえず心を動かされるような映画っていうものを一つの基準にしまして、
うん、
僕の中だけなんですけれども、
うん、
でそこからこう、まあ、全ての作品面白かったんですけれども、やっぱりこうその中でも僕はこれがっていうものを選びまして、
うん、
選定していた感じですね。
皆さんちょっとここは聞いていきましょう。野村さんはどういった自分の中で基準というのはありましたか。
は
い、
僕は、ストーリーが一貫しているかを基準にして、選びました。でその中で、光るシーンやカット、あと演技があったときはその作品もあげたいなと、周りに言ったりしていました。
田中さんはいかがですか。
私もやはりこうなんていうんですかね、こう感情移入できるものや学生だからこう分かるなんか瞬間みたいなのがあって、そこが見えた時にあこの作品はとてもいいなと思って選んだりしてました。
まあ、その中でさまざまに皆さん基準があると思うんですが、まあ、数多くのこの作品を見なければならないというそういった苦労する点というのは橋本さんどういったところがありますか。
苦労ですか。
苦労、
まあ、見ることに関しては面白いので、まあ、しんどいっていうことはないんですけれども、やっぱりこう期間が短かったっていうのがありまして、そうですね、一次審査でこうなかなか人が集まらなかったりとか、そういうことがありまして若干映画祭遅れてるなっていうそういう感じですね。
野村さん、この映画というものに関しては学生映画としては時間って決まってるんですか。
時間は、大きく長編と短編に分かれているんですけど、長編だとものすごく長いものだと2時間20分とかあったんですけど、短編のものすごく短いやつですと、3分とかだいぶ開きがあります。
こう様々にこの時間もかなり前後があると自分自身の中で選んでいく過程でちょっとなんか揺らいでくる時とかなかったですか。
ありますね。短編は、第一印象をだいぶそのまま最後まで引きずることが多いんですけど、長編を見ていますと、最初はすごく面白いのにこう間がだいぶ、面白くないというかすごくはっきり言ってしまいますけど、
まあそれはね一人の意見ですからちゃんと
中だるみをしてしまうというかそういうところがあってこの作品やっぱ最終的に面白くないなっていう結論に至ることがあります。
まあ、何でもかんでも時間が長ければいいというものでもなく逆に短ければいいというわけでもないんですよね。 その中でどれだけ心に訴えるかというものなんでしょうね。さあその中で田中さん、一次審査から二次審査へ行くときはこれどういった選考過程があるんですか。
は、一次審査は3人ずつだったんですけど、二次審査はもっと人数を増やして3人だけじゃなくていろんな人と感想をシェアして、本当に厳重にといいますか、
まあ、選考過程をさらに厳しくするというものなんですね。
はい、そうです。はい、
その中でこの実行委員会というのはどれぐらいの人数で運営してるんですか。
現在は30名ほど
ぐらいですか。
ぐらい
周りがうんうんって感じで、ね、30人ぐらいのこのスタッフの中でいろいろとこう二次審査に行くんですね。はいはい、さあそして今年なんですけれども橋本さん、はい、この19作品一気に紹介していただいても大丈夫ですね。19作品これどういった作品がありますか。
どういった作品、
今もう手元に資料はありますか。その19作品っていうのは
すいませんちょっと今持ち合わせないんですけれども、そうですね、19作品のその名称ですかね。
はい、一つ二つどういった作品があったかなっていうのは今ちょっと手元に資料がないですかね。
そうですね、申し訳ないですけど、はい、ですね、まあそうですね、どういった作品、
何か橋本さんがこの審査をされて二次審査で、はい、あこういった作品があったなっていうのは覚えてらっしゃいますか。
あこれちょっと言っていいのかどうかわからないっていうのがあるんですけど、
ほなやめときましょう、
はい、
ごめんなさい
すいません。
さあそしてこの当日なんですけれども11月の17から23、これどういった形でイベントは進んでいくんでしょうか。
あこれからの
日、はい、当日この11月17日から23日のこの京都シネマで開かれる状態、これはどういった形で我々はこう見ることができるんでしょうかね。
あ京都シネマで上映されますんですけども、
はい、
そうですね、コンペティションというプログラムが、ありまして、
はい、
その17日から23日の2時半から、4時半 5時から7時、7時半から9時半という区割りを設けまして、そこでこうプログラムを分けていくんですけれども、
はい、
まだちゃんとは決定してないんですよ、
うん、
はい、そうですね、そのコンペティションというのが今のところでは6プログラム設定しまして、
はい、
それを二巡させて12プログラムそこから組み込んでっていうので、あと企画っていうそのまたコンペティションっていうその何ていうんですかね、その審査をした作品だけではなくて、そこから漏れた作品でもいい作品がいっぱいあるぞっていうので、みんなに見せたいなっていう思いがありまして、その関西の学生だけの映画をこう何ていうんですかね、特集した企画などを設けまして、そういうものもこうプログラムで何ていうんですかね、上映していくっていう感じですね。
なるほど、
はい、
この言い方が正しいのかわからないんですが敗者復活戦みたいな感じですかね。
そうですね、そんな感じですね。
さあ野村さん、
はい、
今年さまざまにちょっと今進行がちょっと遅れてるとか、なんかそんな話もスタッフのこの話でありましたが、
はい、
今年どんな風になるでしょうかね。
今年は僕はすごく楽観的なんですけど、
はい、
今実行委員の方が夏休みということでものすごく頑張ってくれているので、必ず本番間に合うと思います。間に合うとちゃんと成功させると思います。
去年はこれどんな感じだったんですか。
去年は僕去年実行委員してないので、すいません申し訳ないです、分からないんですけど、去年はもっと実行委員が少なくて、その分一人分の仕事もものすごく多かったので、去年の方はすごく苦労されたと聞いています。
うーん、まあ、でも今年は30人ほどのスタッフでがっちりと皆さんがサポートし合いながら、11月の17日本番に向けて現在頑張ってらっしゃると思います、
はい、
さあ最後に皆さんから一言こう映画祭に対する思いを田中さんお願いします。
はい、今年の映画祭のキャッチコピーがあるんですけど、キャッチコピーはあの名監督もみんな学生だったっていうのなんですけど、こう名監督もみんな最初は学生で、こう学生だからこそ作れる映画っていうものがあって、その原点をこう見せたいなという気持ちでみんな映画祭を作っているので、それをいろんな人に感じてもらえたら嬉しいなと私は思います。
はい、橋本さん。
はい、そうですね、とりあえずは皆さんに来ていただきたいなと、来ていただければもう満足はさせるので、面白い映画がいっぱい集まってるので、とりあえず京都シネマに11月来ていただきたいなっていう思いですね。
はい、
はい、
野村さん。
はい、学生が、何のしがらみにも縛られずに作った映画がたくさんあります。もちろんものすごく面白い作品もたくさんあるので、ぜひぜひ、リスナーの皆さんに来ていただきたいなと思います。
はい、11月の17日土曜日から11月23日金曜日まで京都シネマで行われます。詳しい入場料金など橋本さんご紹介いただけますか。
はい、ですね、1プログラムっていう単位でですね500円、1プログラム500円っていうので、その1週間フリーパスみたいなのを設けまして、そちらは1400円になってます。
はい、第15回京都国際学生映画祭が11月に行われますので、ぜひ皆さんこの京都シネマで学生さんが作る、こう先ほどおっしゃってました通りに、このしがらみのない、そしておそらく社会性が非常に強い映画が数多くあると思いますので、ぜひ皆さんお越しください。今日は第15回京都国際学生映画祭実行委員会から広報部の野村圭介さん、田中葵さん、そして障害部から橋本直人さん、この3人の方にお越しいただきました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。